企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 206A 東証グロース上場プリズムバイオラボ代表取締役竹原大さんにお越しいただいています。竹原さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
プリズムバイオラボは神奈川県藤沢市に本社があります。独自の創薬基盤技術で細胞内タンパク質間の相互作用を制御する低分子化合物の創薬ベンチャー企業です。それでは竹原さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社はですね、独自の創薬技術を使って、これまで創薬が不可能と言われていた創薬標的に対して、有効な化合物を見出してですね、それで薬にして、で患者様に届けようということを目標にやっております。当社では独自の創薬標的を自分たちで決めて進める、自社開発事業とですね、あとは製薬会社さんが持っている創薬標的に対して開発をする共同開発事業という2つの事業を行っております。
ありがとうございます。また内容については後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは竹原さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では竹原さん、生年月日を教えてください。
昭和38年1年の5月の18日でもう61になります。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
はい、徳島県の徳島市になります。
徳島大学附属中学にご進学されて、バスケットボール部、そしてマイコンやアマチュア無線も熱中されたそうですね。
はい、体を動かすの好きだったのと、理系のですね、いろんなものを作るのが好きでしたし、そのプログラミングというのがすごく面白くてずっとハマってしまったところがありますね。
そして竹原さんは高校2年生の時にアメリカに留学されたということなんですが、はい、これごきっかけは何だったのでしょうか。
きっかけはですね、ある先輩が高校時代に留学したという話を聞いて、はい、高校に行ったら留学できるんだと思いましてですね、
は
い、
何か制度があったんですか。
そうですね、AFS というですね、高校生の留学期間がありまして。
どのくらい行かれてらしたんですか。
ちょうど1年ぐらい行ってまして、
はい、
高校2年生の夏休みに出て、でまた夏休みに帰ってくると、でもう一度高校2年生の夏に入る形になります。
ではその留学期間というのはプラス日本ではされるわけではないんですか。はい、
今はそういう制度もあるんですけども、はい、当時はですねそういう制度はなくて、大体一つ下のクラスに落ちてですね、
では高校2年生またもう1年やられたということなんですか。
そうですね、高校2年生から始めて。
受験はどういうふうになるん
ですか。そうですね、実はアメリカの高校の卒業証書ももらってたので、はい、高校2年が終わるときにですね、大学の入試試験を受けて、幸い受かったので、そのまま、実は日本の高校は中退という形で、
なるほど。それでご進学された先が京都大学ですか。
はい、
それはもう何かもうやりたいものというのが明確に終わりだったのでしょうか。
そうですね、ずっとやってたコンピューターが好きだったので、はい、情報工学に行きたいと。いうことで受けてですね、
はい、はい、では社会人のスタートについてお聞きしたいと思いますが、はい、どちらに進まれましたか。
はい、リクルートに進みまして、
はい、
コンピューターかなりプログラミングをずっとやってたんですけども、できればですね作る側だけではなくてですね、コンピューターをどう社会の中で使っていくのかと ということをビジネスとして試してみたいなということでリクルートに来ました。
リクルートの中ではどのようなお仕事をご担当されたのでしょうか。
なぜか不動産の部門に配属されましてですね、
また
まるっきり異なる
、はい、
ただまあどんな事業でも勉強にはなるもので、そこでかなり勉強させていただいて、うん、で幸いにも MBA の留学のプログラムがちょうど始まったので、
はい、
それで留学もさせていただいて。
どのくらいお勤めだったのでしょうか。
リクルートは全部で10年間勤めました。まあ、その間に財務もやらせていただきましたし、はい、マーケティング関係もやりましたし、まあ、いろんなことをやらせていただいて大変勉強になったと思います。
ご転職をされたんですか。
リクルートに入ったのも私自身ベンチャーが大変好きでですね、
はい、
まあ、かなりリクルートも大きな会社になってきていたので、本当にベンチャーに行こうということで、ちょうど、まあ、ケロクビジネススクールのですね、友人がやっていた、アドバンテージパートナーズというところに入りまして、本当に小さな会社の立ち上げを経験してみたいということでやってました。
上場までご一緒されてたんですか。
そうですね。
このプリズムバイオラボへのご縁はどのような形だったのでしょうか。
実はそのアドバンテージの後ですね、もう一社別なベンチャーに勤めたんですけども、はい、まあ、そこで知り合ったベンチャーキャピタルの人がですね、こちらのプリズムで CFO を探しているからということで、はい、お誘いいただいて入りました。
プリズムバイオラボは当時どの規模の状態だったのでしょうか。
そうですね、まだ 5,6 人の規模でですね、ただ大変面白い技術を持っていて、はい、それからエーザイさんともこうライセンス契約を結んでですね、まあ、これから成長する可能性があるのかなということで入社させてもらいました。
はい、さてここまでたどり着いてまいりました、うん、後半では竹原さんが率いるプリズムバイオラボについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
後半も藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの竹原さんとの共演をお楽しみください。
御社はこの独自の創薬基盤技術を持つバイオベンチャーということなんですけど、その技術の特徴と強み、どんなものがあるんでしょうか。
当社の技術はですね、低分子で体の中のタンパク質とタンパク質の結合というのを、はいはいはい、まあ、選択的にコントロールするということができます。で、実はこのタンパク質とタンパク質の結合というのは体をコントロールする上ですごく重要で、細胞の中ではですね、様々な信号を正確に伝えて、例えば恒常性を維持する、まあ、健康を維持したりですね、それから、成長するときにもそういうタンパク結合が適切に信号を伝えることでできると。で、これをですね、今まで低分子では制御できないと言われていたのを、うん、はいはい、我々の化合物では制御できるようになってですね、うんうんうん、まあ、それによって今まで創薬標的にならなかったような、うんうん、標的で、まあ、創薬が可能になったということです、う
ん、で従来のこの創薬アプローチに比べてどんな点で優位性があるということですか。
はい、従来ですね、うん、細胞細胞のこの結合というのは、うん、はい、低分子ではできないんで、タンパク質とか抗体とか大きな分子でやってたんですね。そうすると細胞の外側のタンパク結合は阻害できるんですけども、うんうん、細胞の中まで入らない。
内側は入らないと、はいはい、
で細胞の中にはですね、実は例えば転写とか翻訳っていうんですけども、はい、DNA からですね、
遺伝子
色と遺伝子を読み出して、それで今度タンパク質を作るというさまざまな機構があって、これもタンパク結合で制御されている。ただここはですね、今までアプローチできなかったので、
要はブラックボックスで分からなかったって、
そうですね、分かっていてもできないと、でそこに我々の化合物は入っていって、正確に制御できるというところが一番大きな特徴になります。
これを制御することによって、はい、まあ、いろんな薬、結局薬になるものが出来上がるということですか。
そうですね、はい、薬の元になる低分子を作り上げるということになります。
なるほど。で御社の場合、まあ、2つあった、先ほどおっしゃられて自社で頑張るというやつと、まあ、他社と共同開発ということで、今自社では、2つの化合物がもう臨床試験段階、実際に人間に投与されているということですよね。これ、
はい、そういうことです。
でそれぞれの開発状況と今後の見通しを教えていただければと思うんですが、
一つ目のものはですね、がんの領域で、はい、抗がん剤としてですね、はいはい、これはエーザイさんにすでにライセンスアウトをさせていただいていて、はいはいはい、うん、第2層の臨床試験というのを走らせています、うんうん、これ臨床試験は第1層、第2層、第3層まで行って承認されている形になります、ね、はい、 で、第2層ではですね、すでに患者様に対して一定のですね、効果が認められるようなデータも出てきつつあります。で、もう一つの PRI724 というものです。これは大原薬品工業様の方にライセンスアウトさせていただいて、これもフェーズ2、まあ、第2層試験まで進んでいます。
これは何に効く？
これはですね、肝硬変に効く薬なんですけども、実は、肝硬変というのは肝臓が繊維化していく病気でして、で、一旦繊維化したものはですね、元に戻らないと言われていたんですけども、この薬を投与することで、その繊維化がですね、こう、柔らかくなってきている、すなわち元に戻りつつあるということが示唆されるデータも出ていまして、今、治療の対象としているのは、マッシュ、非アルコール性の肝硬変とか、
なんですか、
それから、ウイルス由来ですね、HCV、まあ、B 型肝炎、C 型肝炎に由来した、肝硬変の患者さん、こういった患者さんを対象に臨床試験をしています。
ただ今後はこのあれですよね、そうですね、様々なというのもあり得るということ
ですね。それもあり得ますし、むしろですね、この繊維症というのは実は肝臓だけではなくて、さまざまな臓器で繊維症によって疾患が起こってまして、例えば目の疾患もそうですし、肺の疾患もそうですし、さまざまなところで可能性があります。今後ですね、こういった新たな薬も開発してですね、そういった治療薬というのも作っていきたいなということを目指しています。
なるほど。要は創薬のターゲットをこれは御社が決めて、2層3層ここまでは結構お金がかかって、ただしこれがうまくいけば、例えばこれだと前者のやつで言えばエーザイさん、後者のやつで言うと大原薬品さん、これが販売してロイヤリティがもらえると。
はい、
そうですね。実際にその2層3層が成功したところでは、いわゆるマイルストーンと言われるような成功報奨金、こういうのをもらえる、
そうですね、マイルストーン、ロイヤリティロイヤリティスキームになっていますね。
なるほど。はい、まあ、こちらに関しては御社のコスト、まあ、費用でやってるから、当たればガツンと儲かる、
そうですね、
ホームラン的な感じですよね。
すでにライセンスアウトしているものについてはですね、すべてもうライセンス先の方で臨床試験進めていただけるので、まあ、費用もかからないかと思います。で、実はこの次のですね、別な創薬標的に対するプログラムを進めておりまして、もうそういったものが新たにライセンスアウトされると、大きな収益にまたなってくると、まあ、プラスアルファでどんどん増えていくという形になります。
で、御社はその今におっしゃられた自社開発と、もう一つ他の製薬会社との共同研究もすると、はい、これそれぞれの位置づけってどんなものになるんですか？
共同研究というのはですね、大手の製薬会社さんが、まあ、タンパク結合というのをいろいろトライアスされるんですけど、実はなかなか従来の
対応しては難しい、かったと、
はい、でその時に、我々が提案をして、で我々のじゃあプラットフォーム創薬基盤を使ってやりましょうということで、一緒にプロジェクトをスタートしているところです。で実はですね、グローバルに、まあ、本当大手である、イライリリーさんとか、それからロッシュさん、ゼネンテックさん、それから国内でも小野薬品さんとか、さまざまな大手の製薬会社さんと、
今言われた海外の外資の会社って、はい、上から10番以内に入るめっちゃでっかい何兆円とか何十兆円とかっていうとんでもない会社ですよね。
はい、とんでもない会社。
そうですよね。
本当にありがたいのは、彼は当然それだけの大きな、リサーチの能力を持ってるわけですけども、それでもなかなかできなかったことをですね、我々が一緒にやらせていただいて、で大変いいチームワークでやらせていただいているのがありがたいところです。
これ今何社ぐらい共同研究されてるんですか？
今実際にやってる7社
になります。7社ですか。はい、ただこれ今後この共同研究の先っていうのは増えていく可能性あるんですか？
当然増やしていきたいと思っておりまして、いくつかのところとも話はしておりますが、創薬というのは大変息が長いビジネスでして、一つ一つプロジェクトを進めるのに皆さん慎重にやりますし、今目標としてはですね、新しいそういう提携先ですね、もしくは既存の提携先から新しいプロジェクトを、加えていきましょうというのを含めてですね、毎年2つはプロジェクトを加えていきたいなというふうに思ってます。
でこちらの方は共同研究だから、御社もしても売上高収益もすぐに上がるし、非常にここは安定的な収益基盤になるということですよね。
はい、
まあ、逆に言えばここで安定的な収益基盤を構築しながら、自社の、その大きく投資して当たるやつを作りたい、
はい、 おっしゃる通りですね。
二つ持つって非常にいいですよね。
そうですね。そこのバランスはすごく重要で、うん、まさに、星本さんおっしゃったようにですね、うん、お金の面でも、一方が安定的、うん、一方がその、まあ、ハイリスク、ハイリターン、うん。まあ、若干。で、それからですね、技術的に言いましても、うん、大手製薬会社と一緒にやることでですね、うん、やはりお互い学ぶこともすごく多い。それから、自社でやるときにはですね、うん、新しい技術にチャレンジしたりですね、うん、自分たちの判断でいろんなことがトライアルでき
ますよね。
はいはい、でその二つを組み合わせることでかなり相乗効果がありまして、うんうん、まあ、本当両方とも今、うん、積極的に進めているところですね。
で、御社の今後の成長戦略について教えていただきたいんですけど、技術開発の方向性やパイプラインの拡充、まあ、グローバル展開などどんなビジョンございますでしょうか。
そうですね、もうすでにですね、いろんな、うん、まあ、我々自身の創薬基盤というのを作り上げているんですけども、常にこれはブラッシュアップしていかないとですね、はい、やはり本当にすごいものにならないと、うんうん、で、新しい技術については常に取り入れようということで、うん、まあ、例えば当然ですけど AI についてもいくつかのプロジェクトをですね、うん、並行して進めながら、うん、我々の技術と AI というのはどういうふうに使うのが一番こう最適なのかということを模索していますし、それから、今までどちらかというと合成技術、うん、科学に特化した会社だったんですけども、生物学ですね、だから評価とか、それから構造を解析したりとかですね、そういった機能も新しい部隊を社内に作りまして、創薬全体が自分たちでできるような形になりつつあります。で、これはますます進めながらですね、より効率的な、まあ、創薬をして早く患者様に新しい薬が届けられればなと思ってます。
なるほど。やっぱ御社の技術を生かして、やっぱり患者さんが良くなる。これが最高ですよね。
それはもう本当そこはですね、うん、私この業界に来て一番、うん、嬉しいというのはですね、うん、皆さんが本当に最終的には患者のためということをですね、うん、研究者の方一人一人もそれを目指してやっているというところは素晴らしいなと思います。
では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
今ですね、私がこの創薬という業界において心がけているのは融通無碍ということでして、融通というのは仏教用語でいろんなさまざまなものをですね、力を合わせていくというか、一つのものにしていくという形 で無碍というのはその、下というのがですね、これいろんな抵抗ですよね。で、抵抗の中に特にその自分の既成概念とかですね、なかなかこう変化に対応できないもの、でそういうこだわりを全部捨ててですね、それからさまざまな能力とか、それから考え方を持った研究者たちが一緒に集まってですね、共に、まあ、新しい創薬に向けてですね、力を合わせていくということが柔軟にできるというかですね、まあ、本当に柔らかい心でそういうことを、できるような組織というのを作っていきたいなと、まあ、私自身もそういうふうにですねやっていきたいなと思ってますし、実は先ほどお話したさまざまな製薬パートナーさんですね、
はいはい、
この方々ともですね、本当に同じ方向を向いて一緒に力を合わせるということのですね、素晴らしさっていうのは常に感じながらやっています。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード206A 東証グロース上場、プリズムバイオラボ代表取締役竹原大さんでした。竹原さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはプリズムバイオラボ代表取締役竹原大さんでした。そして竹原さんの選ばれました四字熟語は融通無碍でございました。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。